本日与えられましたヨハネの手紙15章6節からの御言葉はその前の部分を引き継いでいます。冒頭のこの方はとありますが、それはその前の5章1節から5節までのところで言われておりますメシアであり神の子であると信仰されるイエスそのお方のことであります。この方を信ずる信仰において私たちは世に打ち勝つのだというのがその前のメッセージになっているのです。今日のところはそれを受けて改めてこの方イエス・キリストについて水と血を通って来られた方と言い直しております。ヨハネの手紙を読んでまいりますと、同じ名前がついているヨハネによる福音書と大変よく似たこの聖書ができた一世紀頃のギリシャ世界にありました哲学的な言い方、表彰と言いますが、を用いますので、私どもにとっては馴染みがなく、やや分かりにくいところであろうかと思います。水と血を通してとあります。通してとは、よってと言ってもいいのですが、すぐその後に、水だけではなく、水と血とによって来られたのですと重ねて念を押すように言われています。これだけ念を押して繰り返して言うということは、それだけ大切なことであるということであります。まず、水でありますが、聖書の中に出てくる水には、まことに幅広い意味がそこには含まれています。今日の出エジプト記のところ、目の前に海が立ちはだかって窮地に追いやられたイスラエルの民がその水が二つに分けられてこの救いの道が開かれていく。でその水というのは古代オリエント世界からたくさんの水は実は死を表すものでありました。しかし今日のところではもちろん実はそれも関わってはいるのですけれども、イエス・キリストとのつながりの中で考えていきますと、ここで言われている水はイエス・キリストが公の活動を始められた時にお受けになった洗礼の水と関わっていると言えるでしょう。キリストあるいはメシア、救い主という意味ですね。その先駆け先駆者として働いておりました洗礼者ヨハネという人がヨルダン川で悔い改めのバプテスマ洗礼を行っておりました。キリストをお迎えする備えは悔い改めのほかはありませんでした。それを洗礼という形で表していたのです。イエス・キリストは公の活動をお始めになるにあたり、この洗礼者ヨハネと呼ばれる先駆者のもとに自ら赴き、ご自分も洗礼を受けようとされたわけです。洗礼者ヨハネは、自分の方にやってくるその方が、実は自分が一生懸命に道備えをしてきた、お迎えすべきそのお方であるということに気がつき、自分の方こそあなたから洗礼を受けねばならないのに、自分はこの方の靴紐を解く値打ち、つまり奴隷との仕事なのですが、その値打ちさえもないと言ってたほどでありました。決定的な立場の違いを 先駆者である洗礼者ヨハネは十分に自覚して主の前にぬかずいたわけであります。しかし主イエスは洗礼を自分に授けるようにと名を求めました。それは神の御心にかなう正しいことだからだと言われたのです。神の御心にかなう正しいことだからだ。ここで誤解してはいけないのは、洗礼者ヨハネがしていた洗礼バプテスマは悔い改めのバプテスマであって、それは救い主をお迎えするための備えとしての意味がありました。備えです。ですからその備えという意味があるということは、そこが一つの限界であり目的だったわけです。ですから洗礼者ヨハネ自身もそのことをよく分かっていて、自分は水で洗礼を授けるけれども、来たるべき救い主は聖霊によってあなた方に洗礼を授けてくださるであろう、そう予告までしておりました。まさにそこにつながるためにも、主イエスは洗礼をお受けになろうとしたのです。そしてその時に何が起こったかといえば、こう記されています。天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が聞こえた。つまり、イエス・キリストがその救いの御業を公に開始されるにあたり、一番最初に洗礼をお受けになったということは、我々と同じ罪を実は負っていて、その罪をまず悔い改めねばならなかったからではないということです。そうではなくて、イエス・キリストがただの人、あるいは特別有能な人間としてではなくて、神の御子、神の御心にかなう御子として、その救いの御業を遂行しようとしている。それを天におられる神も認め、そして天からその宣言をされたという出来事だったのです。本日のヨハネの手紙の御言葉の直前に、誰が世に打ち勝つか、イエスが神の子であると信ずるものではないか、と大変力強い言葉があります。イエスが神の子であると信ずる者、そのものが世に打ち勝つのだ。改めて水を通ってという洗礼の出来事を想起させているのです。初代教会から現代まで、おそらく素朴になぜ主イエスが、いやもっと親しくイエス様が洗礼を受ける必要があったのだろうか、そういう疑問が常にあったと思います。しかし洗礼者ヨハネは悔い改めのバプテスマとまで言っているのですから、イエス様という方は神の子で罪なきお方であると教えられていることに矛盾するかのように思えてくるからであります。イエス様は何も悔い改めのバプテスマなど受ける必要などなかったはずなのにと。しかしここに改めて主イエスが洗礼をお受けになり、水を通って来られたということが、その救いを示される者にとって、この方がただの人間ではないんだ、神の子であって、神の子だからこそ成し得る救いの御業なのだということを、この 水を通ってという小さな言葉が示そうとしております。そしてそれは洗礼に新しい意味を与えました。ただ救い主を迎えるための準備のための洗礼ではなくて、そこから新しい意味が加えられていく。それはこの神の御子のこの後出てくる血によって洗い清められていく、そういう水となっていく。一度水に浸され死ぬものとせられてから、その洗い清めの水によって罪許され、新しくいい常しえの命に引き上げられてくる。洗礼というものに実は新しい意味がそこに与えられたわけです。次に血です。血というものも旧約聖書の時代から深い意味、また幅広い意味がありました。特に礼拝といえば、今では私たちはこういう言葉をによる礼拝を守っておりますが、聖書の世界では礼拝といえば犠牲の動物を捧げる、生贄を捧げることであり、その時には命の象徴であります血を、この頸動脈を祭司が切り、その血をこう取って、それを祭壇に振りかける、そういう儀式が執り行われておりました。血は命の象徴でありますが、イエス・キリストの救いの御業における血は十字架で流された血潮です。茨の冠をかぶせられ、鞭打たれ、そしてゴルゴダで釘打たれて血を流して苦しみ死んでいった神の子イエス・キリスト、その苦しみ、血を流して、その結果死ぬということになる。救い主が無抵抗にも、そして無残にも殺され死んでいく。それを血というこの一言が表します。しかしその無抵抗にも無残にも黙って流されたその血、黙って死んでいくそのことそのものに、実は救いの御業がなされていた。あのゴルゴダの場面で誰一人としてそのことを理解し分かる者はいなかったでしょう。いや、いなかった。その孤独、その孤立の中で、なおイエスは神の御子としてアッバ父よと呼びかけつつ、ただひたすらに父なる神により頼んでその使命を全うしました。この救いの御業は復活の主の食卓に信仰を告白し、救いの契約に入れられた者たちは入れられていきます。先の水が洗礼を最終的に表すように、この十字架に流された血はやがて聖餐を表すものとなっていく。さて、ここまではある意味言葉の解説であります。意味の説明であります。しかしそれは単なる知識として理解するとかするのか、それとも自分の生きる重要な基盤や、あるいは柱になるのか、決定的な違いがあります。それをもたらすのが霊だというのです。霊、神の霊、聖霊と言ってよいでしょう。 風が目に見えなくてもその力を及ぼすように、神が直接私どもに触れて、私ども内側から変えていきます。私どもの思い煩いや虚栄心や貪欲などでこう覆われてしまった目と耳と、そして心から覆いを取り除き、見えなかったものを見えるように、聞こえなかった声を聞こえるように、感じ取れなかった心を熱く感じるようにさせていきます。それを啓示と呼んでよいでしょう。信仰の導きをいただき、信仰を自分なりに追い求めようとしても、実は私たちは願うように、思うように目が開かれたり、耳が開かれたりするわけではありません。私たちの目は、どんなに熱心に信仰を求めようとしても、肝心なものを見ないで別なものに目が行ってしまう。求めているのにです。耳が開かれて、御言葉が御声が聞けるように、そう教えられ、自分でもそう願って、祈っているのに。でも、聞こえてくるのは、自分のつぶやきの声と、自分が気になる人の声ばかり。主イエスの声を、神の声を聞こうとしても、本当に聞くことができないでいるものであります。それは別な言い方をするならば、自分の熱心さや努力によって、目がその対価のように開かれたり、耳が開かれたりするようなものではやはりないのだということです。熱心さとか信仰深さの対価として目が開かれたり耳が開かれたり心が開かれて道が見えてくるようなことはないんです。悲観的なことを言えばどんなに頑張って努力してもそれは無駄だということになるでしょう。しかしそこで諦めるのではないのです。使徒パウロはロマ書の10章で有名な言葉でこういう言葉があります。実に信仰は聞くことによりしかもキリストの御声を聞くことによって始まると。もっぺん言います。実に信仰は聞くことによりしかもキリストの御声を聞くことによって始まる。ロマ書10章。この聞くこと、私たちは一生懸命聞こうとしていながら聞こえないでいるこのジレンマを抱えながら、なお聞くことだと言われる。この聞くということ、それはまず聞こうという姿勢、聞きたいのだという願い、切望、聞かせてほしいという嘆願がまずあるでしょう。己の努力で熱心で聞けるようにするのではなくて聞かせてくださいという、自分の努力や思いの厚さので進もうとすることによってどうしても進めない壁にぶち当たって砕かれたものが、祈り願いながら、へり下って聞こうとすることであります。旧約聖書にある少年サムエルが、神から初めての言葉を、呼びかけを聞いたのに、それを自分の先生が呼んでいるのだと勘違いしたときに、先生は少年サムエルに教えて言いました。語りませ主よ、しもべ聞く。そう言いなさいと。語りませ主よ、 しもべ聞く。言われた通りサムエルはそのように答えました。以来サムエルは神の言葉を聞くものとせられていきました。私たちの信仰の先達もこの少年サムエルが幼い時に教えられて言われた通り口にした言葉、語りませ主よ、しもべ聞くというこの御言葉に深く共感し、自らの祈りの言葉として来ている。私たちもそうだと思うのです。ですから聞こうとする時に一生懸命聞くんですけども、自分耳を開こうとするのですけれども、そこで自分の思いで聞こうとするのではなくて、ある意味ではいろんな思い煩いや聞けない自分というものを抱えながら、それを委ねていくときに、しもべ聞く、語りませ主よという言葉と祈りになるのではないでしょうか。自分の努力や熱心によるのではなくて、ただ神からの恩寵、恵みとして、目を開かれ、耳を開かれ、心を開かれていく。こんなに努力しているのに、こんなに熱心に求めているのに、どうして見せてくれないのか、聞かせてくれないのかとつぶやきたくなることもあるでしょう。神の沈黙というものをやはりそこに感じてしまうかもしれません。しかし、主導権はあくまでも神の側にあるのです。そして、それは神の霊の働きによって必ず実行されます。信仰はどうやって起こされていくのか。知識としては知っている。内容もわかっている。言われている己の罪深さを自覚せよと言われ、確かに自分も罪深いと感じている。しかし、お前は信仰を持っているかと問われたときに躊躇してしまう。無理もありません。霊の導きがないとは、実はそこには言えないと思うのです。躊躇しても、自分が期待するような、自分が考えるような、自分が思うような仕方や形で、霊が自分に確信を与えてくれるとは限りません。いな、そうでない場合がほとんどでありましょう。霊の働きは、人知をはるかに超えた人と人との出会いを与えるという、不思議としか言いようのない導きの中に実は隠されています。人は成り行きだと思う。偶然だと思う。自然にそうなったんだと思う。子供の頃からクリスチャンホームで育ち、両親が信仰者である子供たちが当たり前に信仰者になるかならない。成り行きで自然にそうなるか、なりません。実はそこに神様の不思議な恵み深い導きが与えられていて、実は出会いが与えられているはずなのです。そしてその多くの人たちとの出会いを通して、それは今日の水と血を通して来られた神の御子、主イエスへの出会いへとつながれていく。私たちは、若い者は若い者なりに、年を重ねた者は年を重ねた者なりに、周りの人の罪深さに巻き込まれてひどい目に遭うこともある。自分自身の罪深さのゆえに泥沼にはまり込んでしまうこともある。両面あります。そんな時に、それでもそこに人が備えられてあり、 その人との出会いというものが実は御言葉に聞くということと切っても切れないものであるはずであります。霊の導きは私たちのいろんな人と人との出会い、人格的な触れ合いとは無関係なところで神の言葉が入ってくるのでは決してないはずです。本当に恵み深いあの人、この人との出会いが実は神の霊の導きの中に与えられてきていて、そこでいろいろなことを考えさせられ気づかされていく。特に自分自身の罪の現実と、そして水と血を通って来られた主イエスの言葉と存在とが初めてがっぷり四つに組み合うことになっていくのです。よろしいでしょうか。知識として聖書の内容を学問として頭に収めていてもそこで止まってしまうでしょう。そうではなくて、自分の人生の中で与えられた出会いの中で自分自身を振り返る時を与えられ、そしてそこからすでに知識としていただいている、あるいは言葉としていただいている神の言葉が初めてこの自分にガザッとこう噛み合ってくる。そこに私たちの信仰というものが起こされてくるのであります。ただし実は悪魔も別な出会いを用意しています。それは御言葉から遠ざけるための出会いです。一層聞かなくさせていく出会いです。それを悪魔は用意します。私たちはそれに翻弄されます。惑わされます。しかし私たちは霊の導きを祈るときに、つまり自分の一生懸命祈っていても願っていても思うようにならないその限界にぶち当たっていく中で、まさにそこに悪魔は別な出会いを挟み込んでこようとするのですが、そこになおあの少年サムエルに教えられた言葉に立ち返るように私たちは示されている。語りますよ主よ、しもべ聞く。この求めに対し真実なる神は霊の働きをもってそこにまた出会いを与え、あるいはそのすでに与えられている実は宝のような出会いに気づかせていき、そして御言葉に向き合わせていく。何度も何度も聞いてきたはずの御言葉、耳にタコができるほど聞いてきていて知ってる御言葉、しかしそれが罪の中にもがき何も見えず何も聞けずにいて、もう最後には虚無に飲み込まれそうになるこの自分に、我と汝という関係の中で呼びかけられてまいります。マルティン・ブーバーという人がまさしくこの我と汝、対話という本を残していて大変有名なものでありますが、そこにあることを今丁寧にお話しする余裕はありませんが、私たちは聖書の示す罪、神から背き去ってしまったときに結局自分自身を失ってゆき、そこに何の意味も目的も価値も見出せなくなる。虚無に陥ります。混沌に引きずり込まれます。しかし汝と呼ぶ声を神の霊は聞かせ、そして水と血を通って来られた方が我と言ってくださる。そこに私たちが生きるための対話が生まれ、 そこから次は隣人を発見し、対話をする隣人との交わりが新たな我と汝という関係がそこに広がっていく。水と血にと霊による証は、そのように私たちを目覚めさせ、私を汝と呼ぶ声を聞かせ、隣人に我と言って自らを自己開示し、自らを提供する交わりを始めさせていきます。聖霊の導きは、観念的に理念や理屈として聞こえるようなこれらの言葉を、自分自身の罪を抱える現実につなぎ合わせ、あるいは重ね合わせていきます。そこに血が他ならぬこの自分のための血であることを確信させられるときに、深い喜びのうちに告白と賛美が溢れてくるでありましょう。虚無に、混沌に飲み込まれそうになるところから、光の中に引き戻される幸いに感謝し、いかに感謝し、褒めたたえ、証しすべきであろうか。そのことをもう一度深く心に留めたいと願います。